ですね、実は今日もお分かりになった方もいらっしゃると思いますけれども、いつも元気な、久保田のどみさんですね、ホープさんがおられません。そして、いつも最新を取っている庄野さんもおられませんが、この2人は今タラミに行っています。というのはタラミの牧師の桑岡さんがですね、体調崩されました。ちょっとお読みしますね。それで、今休養に入りまして、今あのタラミの牧師なんですけど、ちょっと大村に住んでおられるんですが、大村の方で長崎教会のオンラインをしておられて、でだからタラミの方に今日は、緊急でしたけども、2人で行っていただきました。礼拝が終わるまでには帰ってくると思います。1が終わってすぐ行って礼拝をして帰ってくると思いますの で、来週からまたあの、どういうふうにするかこれから祈りたいと思っていますけれども、長崎教会の方でタラミの集会をケアするということになりました。で、川岡さんのメールなんです、メールというか状況なんですけれども、彼女が送ってきたメールを読みします。胸が苦しくなり病院へ行き検査をしました。狭心症ということでした。運動以外の日常生活でも発作が起こるので安静にするように言われました。現在胸の苦しみとともに肩や背中へも痛みもあります。しばらく、薬物療法、硝酸薬、ベータ遮断薬、カルシウム拮抗薬で様子を見ていくことになりました。その間何度か検査入院をする予定です。回転が見られないければ、経皮的冠動脈形成術 PTCA というんですかね、を行います。これは血管の詰まっている部分に、バルーンを入れ、風船ですね、血管を膨らませて血液の流れをスムーズにするものだそうですね。そのためにちょっとしばらくの間、ちょっとお休みをしないといけないということでですね、責任状があるので認められましたのでお休みということで、今日はあのオンラインされていると思います。こっちですかね、こっちですかね、オンラインされていると思いますね。あの今から祈りますので、桑岡さん、今からですね、桑岡牧師のために心を合わせて祈りたいと思いますので、知ってる方も知らない方もいらっしゃると思いますけれども、タラミの牧師なので、私と同じぐらいかな、50代だと思います、お祈りください。去年、振動に、振動だったっけ、腫瘍があってですね、ものすごく大きくなって10センチぐらいになって、普通じゃなくなったんですけど、水が入って、それをキャンプに来てみんなでお祈りしたときに、ものすごい痛くて歩けなかったのに、その瞬間癒されたんですね。5分ぐらい乗ったんですけど、みんなで。そしてその後検査に行ったら腫瘍はなくなってたんですね。ただ水が溜まってたので、その手術はされましたけども、そこであの本当ならもう危なかった命なんですけども、神様が癒してくださったんですけども、また今度はあのこういうことになってますので、お祈りをしたいと思います。糖尿病もありますので、そのことも含めてですね、祈りたいと思いますので、皆さん心を合わせてください。愛する天のお父様、タラミ教会の桑岡牧師のために今心を合わせて祈ります。あなた方は心を一つにして祈るなら、どんなことでも叶えてくださるイエス様、今キリストイエスの名によって死なる神様、あなたに祈ります。どうか桑岡牧師の狭心症に触れてくださり、完全に癒してください。肩やまた背中にある痛みも、その根本の原因に触れて完全に癒してくださるようにお願いいたします。血管が詰まり気味ということですけれども、その血管に触れて、あなたは血管をスムーズに流してください。いろんな治療がなされますが、主治医の方に的確な判断を与え、医療を通し出すと同時に、主が直接触れてくださって、あなたの見ておいてくださって、完全な癒しを与え、様どうぞ検査の結果、お医者さんが去年の夏もそうだったように驚くような神の癒しと奇跡の御業を、川岡姉妹の心臓に、そして血管に、背中に豊かに、働いてくださり、御業を成してくださることをお願いいたします。主イエスキリストの名によって、川岡姉妹の心臓に向かって命ずる、よっされよ、狭心症よ、完全に治れ。私様、川岡姉妹のその血管に働いてください。血液が循環に正常にきちっと流れるように、主が御手を伸ばして癒してください。奇跡を行える主よ、どうぞあなたの御手を伸ばして完全に癒してください。もう一度元気な川岡さんが明るく本当に元気にゴスペルクラブでダンスをしていたように、もう一遍元気に明るく踊って歌うことができるように、しか導いてくださることをお願いいたします。イエス様って命ずる、狭心症、血管、また糖尿病、イエス様って命ずる、ことごとくやっさりょ、イエス様って命ずる、完全に治れ。どうぞ彼女の病をもたらしている一切の悪しきもの、悪しき力を完全に断ち切り取り除いてください。イエス様って命ずる、病をもたらしてきた一切の悪しき力、汚れた霊を川越島の力、せっ、あなたの御手を持って完全に足解放してください。感謝します。ありがとうございます。あなたは今桑岡さんのように手を置いてくださって、今見ておいてくださって、その場であなたは触れておられることをありがとうございます。 感謝します。イエス様、どうぞあなたの御栄光を表し、あなたの御業をなさってください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ続けてお祈りしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。またまたすぐ報告が入ってくると思いますので、また皆さんにお伝えしたいと思います。主に期待いたしましょう。それとですね、御声新聞が出ておりますけれども、先ほどもちらっとお話がありましたが、そのこれですね、一つは平牧師の記念会の記事が出てますけれども、もう一つはそのゴスペル大会のですね、ゴスペルの順番が決定いたしました。で、一つは小学生の部で 12チームあるんですけれども、長崎教会の CS は2番に出ます。2番ですね。2番に出ますよね。あ、3番ごめんなさい3番あこれ3番じゃない、3番は1番だ。小学生は2番ですよね。小学生は2番に出ます、ね、そしてからヤングの方はですね、一番最初に神様の子供が出て、一番最後の11番目ラストにピースが出ます。だから最初と最後、まあ、アルファとオメガですけどね最初と最後ということになりましたので、それから一般の方は全部で23チーム出ることになったんですが、3番目にフェイスルフィフティズが出て、12番目にピースが出ますので、ぜひ皆さんですね、覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。白馬に行かれる方も行かれない方もですね、ぜひ覚えてお祈りください。それと白馬キャンプとともにですね、後で報告があると思いますけれども、8月17、15、16、お盆の時ですけれども、長崎教会のキャンプがあります。諫早の国立少年支援の家でですね、家族というテーマなんですけれども、子どもから大人までキャンプがありますので、ぜひですね、おいでになってください。で、新しい方とか、まだ神様を信じてない方、それから一般の方、教会に来て間もない方、そういう方でも楽しめるプログラムにしようと思っていますので、お友達とかね、家族の方を呼んできてほしいというふうに思います。時間があったらぜひ来てください。お待ちしています。まあ、お盆の時だからね、家族とは過ごすかもしれませんけど、よかったらぜひ来てください。お待ちしています。とっても楽しいですから。それでですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は、ロバの子のお話です。で、これはクリスチャンの方はよく知ってらっしゃるお話だと思いますけれども、イエス・キリストがエルサレムに十字架にかかる前に入場します。それをエルサレム入場と言いますが、その時にイエス様はですね、ロバに乗って、ロバの子、転ばに乗って入場されるんですね。普通はですね、その時はみんなにホダナホダナって称賛を受けるんですが、普通はそういう時は馬に乗って、まあ、当時ならばですね、今ならなんていうのはね、すごい車ですよね、リムジンが中に乗ってくると思うんですけども、当時だったら馬に乗ってくる、まあ、それが普通だと思うんですね。馬に乗る方が格好もいいし、背も高くなるし。でもイエス様は馬ではなくて転ばを選ばれました。まあ、転ばないようになんてことじゃないでしょうけど、転ばを選ばれたわけですね。ね、ね娘がですね、いちいち反応するんですよ。いつもぼーっとしてるんですね。面白いですね。ね、ね、何かというとですね、イエス様はかっこいい動物に乗ってきたんじゃなくて、ロバの、しかも転ばに乗ってこられたわけであります。で、まあ、今日はこれはあんまり中心テーマでは深く話しませんけれども、神様はその見栄えがいいとか格好がいいとか何かができるということで私たちを選ぶのではないということを覚えてください。ただロバの特徴はですね、かっこよくないんです。日本はね、ロバを描くときすごく可愛らしく描くでしょ。でもイスラエルに行ったら分かりますが、イスラエルの観光用のロバはね、綺麗にしてますけど、本当はロバというのは仕事用なのです。荷物を運んだり、畑を耕したり、田んぼを耕したりするのがロバの中心の仕事なんです。だから普通に飼われているロバ、普通に働いているロバというのはもう汚くてですね、そして目やにがあってですね、この何て言うか、肺や蚊が周りを、頭の周りを飛んでいるような、それが普通の向こうのロバの姿です。そして何て言いましょうかね、朝から晩までこう走りながらで、よく悲しいんですけど、愚鈍なロバって、ロバにはそういう形容詞がつくんですね。愚かで鈍いっていう、ね、ところがロバは忠実なんです。朝から晩まで忠実に働くんですね。そして少しずつだけども確実に忠実に働くのがロバの特徴なんですね。で、イエス様はそのロバの、しかも転ばを選ばれてエルサレムに入場されたんですね。で、その転ばを選ばれる時の、その弟子たちに命じてこの転ばを呼んできた時の話が今日のところなんですね。ですから今日はそこを見ていきたいと思います、ね、11章から、マルコの11章の1節からいきますね。さて、彼らって弟子のことです。弟子たちがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニア、下を噛みそうですけど、これは村の名前です、に近づいたとき、イエスは2人の弟子を使い出して言われました。向こうの村へ行きなさい、ね、今日ちょうど、タラミに2人行ってますけれども、村に入るとすぐ まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいるようなのです。すぐにまたここに送り返されますと言いなさいというふうに言っています。まあ、それは向こうの村に行ってですね、いきなりつないでるロバをほどいたら、なぜそんなことをするのかと言われるに決まってますよね。で、まあ、そう言われたわけですね。でさて、一つ目のポイントなんですけれども、向こうの村に行って、その入ったところのすぐのところにロバの子がつないであると、他の国を読むと親ロバもいると書いてあります。まあ、ここはコロバだけですけども、それをほどいて連れてこいと言ったんですね。ということはですね、コロバだったら何でもいいと、ね、もう転ばない転ばだったら何でもいいから、とにかく引っ張ってこいと、ね、すいません、大阪前なんでしつこいんですよねこれで、それ、そういうことじゃなくて、あの隣の村のすぐ入ったところにいるあのロバの子を連れてこいと言ったわけですね。つまりこれは使命なんです。他のロバの子じゃない、あのロバの子を連れてこいと言ったんです。で、一つのポイントなんですけども、神様は私たち一人一人を名をもって救い出し、名をもって呼んでくださっています。で、誰でもいいよって、まあ、誰でもいいからとにかく呼んできてって、ちょうどあなたがいたからよかったわってことじゃないんですね。イエス様はこの転ばを選ばれたように、私たち一人一人を名をもって、他の誰かが代わりがあるってんじゃなくて、スペアはないって、あなたが必要なんだよって言って呼ばれたんだってことなんですね。と分かっている人、そのことが本当に理解できて信じている人は、これは正しいわけですね。そういう人はですね、安定するっていうんでしょうかね、安心するんですね。ところがですね、残念ながら多くの場合ですね、会社であっても学校であっても教会であっても、家庭ってそういうことはないことを願いますけど、まあ残念ですが家庭であっても、私の代わりがいるって、私が例えば仕事がダメになったら他の人ができるって、別に私じゃなくてもいいって、ね、そう思ったら人はとっても寂しいんですね。こう、私が名を持って呼ばれていて、まあ、ちょっと私なければいけないってちょっと言葉に語弊がありますけれども、神様は私を意味を持って選んで、私を名を持って選ばれたんだっていうことを知ったときですね、すごくそれは嬉しいし、やりがいがあるわけですね。で、イエス様は一人一人を名を持って、誰でもいいけどちょうどいいからいたから選んだってことじゃなくて、一人一人を名を持って、あなたじゃなきゃいけないんだよって選んだんだよってことを、ね、知っててほしいんですね。で、私は個人の働きをしてるんですね。日本では児童養護施設と言いますけれども、今度東北にそれを建てますが、個人をしております。で、カンボジアにはしょっちゅう行きますが、10年ぐらい前からですね、今年も9月にことになってるんですけども、10年か9年前なんですね、すいません、政府の数字忘れましたが、9年前かな、2003年からかな、10年前か9年前からだと思いますけども、東京の高校に行ってですね、毎年講演会をしています。個人のことの働きですね。で、それで一番最初行った時ですね、東京の女子校だった、今共学になったんですけども、女子校だった。そして、高校3年の女の子が250名ぐらいと、まあ、生徒会っていうか生徒会の子たちが50人ぐらい、高3から中学1年までいて、それでその子たちと合わせて全部で300人ぐらいの前で話をしたんですね。まあ、正直緊張したんです。女子高生、東京の飛んでる女子高生、ね、緊張したわけですよね。で、その時に高校生たちが、女子高生がすごく反応した話があるんですね。それはいつも言ってますように、シナの話です。シナ君っていうのはお父さんがいて、お父さんが目の前でお母さんを殺して、でシナ君に切りつけて10センチ以上の傷をつけたわけですね。殺そうとしたんでしょう。で、その後お父さんは自分で自殺をしたんです。まあ、日本で聞くとちょっと極端と思われるかもしれませんが、残念ながら当時のカンボジアは非常に貧しくて厳しい状況でしたので、精神的におそらくもうお父さんはもう、まあ、参ってたというかおかしくなっていたんでしょうね。そういうことは残念ながらよく起こることなんですね。で、それで、でもこのシナー君はさすがにお父さんも亡くなってお母さんも死んでたんですけども、目の前でお父さんが自殺をしてし、お母さんはお父さんに殺されてました、お父さんに傷つけられましたので、半年間笑えなかったんですね。個人に来て決して笑いませんでした。半年経ってやっと笑ったので、私が、まあ、彼は誕生日がわからないんですね。だから私の誕生日をあげたんですね、7月21日です、今月、ね、私の誕生日は忘れていいので、シナ君の誕生日は覚えておいてくださいそれで、その7月21日に、まあ、誕生日あげたんで、私は特別なんですよ、ね、で、その子は半年間笑わなかったんですけど、笑ったって言ったので、まあ、前田さんというイスラエル出身の人がカンボジアに行っているので、メールを送ってですね、主義に笑った写真を送ってくれと言ったらですね、カメラを向けると笑わなかったんです。で、カメラの前で初めて笑ったのは9月だった時です。10月に来て11、12、1、2、3、4に初めて笑った。それ以降は笑った写真があるけど、それではないんですね。それぐらいショックだったんですね。 で、まあ、彼のことをその、9年前か10年前初めてその高校に行った時まだ会ってなかったんです、ね、会う前だったんですね。その翌年からも会いましたけれども会う前だったんで、まあ、その彼のことを話してですね、こういう子がいるんだよ、私は彼に誕生日をあげたから彼は私にとって特別なんですって言ったんですね。そして会ったら言いたいことがあるって、シナ君に僕が誕生日をあげたんだよって、まあ、僕というかおじさんが誕生日をあげたんだよって、でおじさんはねシナ君のことを愛してるよって、どこに行っても忘れないよって、君は僕にとって特別なんだよって、ね、どこに行っても忘れないよって、必ずどこに行っても君のことを話すねって伝えたいんですよねって言ったらですね、女子高生たちがですね身を乗り出して聞き出したんですよね。あれは忘れません、びっくりしましたね。そして彼らはいらないって言われた子どもたちでした。言われたわけじゃありませんよ、でももう生き方そのものがいらないって言われた子どもたちだったんです。親にそして社会にいらないって言われた子どもたちだった。だからおじさんはね誕生日あげたけど君のこと忘れないよって、おじさんいつも君のことを心にかけてるよって伝えたいんだって言ったらですね、もう真剣に聞くんですよね。私実は正直ちょっと怖かったんです。なんか変なおじさんが言ってらと思って笑われないかっていうかしらけられないかと思ったら本当に真剣に聞くんですよね。それだからちょっと勇気を持って言ったんですね。皆さんも誰か一人本当に自分のことをいつも忘れないで心にかけてくれてる人がいたら嬉しいでしょって、生きていけるでしょって言ったらね、何人か泣き始めたんですよ。びっくりしました。そういうリアクション全く期待してなかったから本当に泣けた。そしてお父さんでもいい、お母さんでもいい、先生に怒られるかもしれないけど恋人でもいい、誰か一人本当にあなたのことを思っていつもここに帰ってくれる人がいたら生きていく勇気と力が湧いてくるでしょうって言ったらですね、何人も泣くんです。ドーって、あれはちょっとびっくりしました。それから毎年今まで9年間かな10年間その高校に行って講演会をしています。生徒は変わります、高校3年だから。である時から共学になりました、ね、そして共学になって男性の生徒も最近はいます。で今でも忘れませんが男の子の高校生が高校3年になって初めて男子生徒が高校3年が揃った時ですね、先生が生徒指導の先生がわざわざ私に来たんです、講演会の前に。木原さん前にありがとうございます、今年はすいません先に謝っておきます、男の子は15分しか話が聞けません、だから15分経ったら騒ぎ出しますけれどもそれは木原さんのせいではないので先に謝っておきます、すいませんって本当に真面目に真剣に謝りに来られたんです本当にあそうですか分かりましたって言って15分なんだなと思って覚悟して話し出したんですね。55分間話したんですね。ほんの数人寝ました。でも男の大臣もみんな真剣に聞いてて、さっきの話をしたところで男の大臣はですね泣きはしなかったんですけどなんかもう涙ぐんでる男が何人もいました。そしてねその日朝9時から10時まで講演会してその後ブースに行って待つんですけどいっぱい生徒がいてですねその子たちといろいろ話をして、まあ、お昼ご飯を食べて2時ぐらいに帰ったかな。そしたらですね正門のとこ通ったらですね、まあ、1期生の男の子たちはちょっとこう悪ぶった子たちが多かったんですけどもそういう子たちが何かたむろしてたんですね。で私はその子を通り抜けてスーッと玄関から帰ろうとしたらですね突然その子たちがパッと立ち上がってですねありがとうございましたって言ってたんですね。いや本当にびっくりしました本当に言ったんですよ。パッとみんな立ち上がってあ今日はありがとうございましたって言ってね男の子3人でしたけどびっくりしてですねで私もびっくりしていやこちらこそありがとうございましたって言って帰ってきたんですよね。でその子たちが私がこう言ったら後ろで言ってたんですね。あんな風に言われたら嬉しいよなっていう風に言ってたんですよね。で、まあ、今これからほんの一部しか話してませんけども、本当に自分のことを心にかけてくれる人がいると人は嬉しいわけです。でイエス・キリストはロバの子だったら何でもいいから連れてこいって言ったんじゃないんです。あの入り口にいるあのロバの子が必要なんだって、あのロバの子を連れてきてほしいって。同じようにイエス様は今日あなたをね教会に導かれました。偶然と思われている方もいらっしゃるし、あなたが選んだ、もちろんそうです、あなたが選んだんです。朝ちゃんと起きてきたわけですから。でもイエス様があなたを選ばれて名をもって呼ばれたわけですね。誰でもよかったんじゃないんです、あなたが必要だったのです。あなたを選んであなたを名をもって呼び出しくださったのです。これは子供でも大人でも男性でも女性でも関係ありません、一人一人なんですね。でそのことが聖書に書かれている真理なんです。で本当にそのことを知ってくると私たちはこう、ね、自由になるし嬉しくなる。でもねこういう説教をするとねここら辺でサタンが騒ぐんですね。そうは言っても違うよとか ね, ね別にあなたの帰りがくれてもいるじゃんとかね、それは偽りです。騙されないでください。人の場合は変わりがあります。人の場合ってのは人間関係の中でね、残念ながら 会社とか社会っていうのは、あの後でまた話しますけれども、その会社にとって必要なことがあればいいけど、必要なことができなくなれば残念ながらもういいよっていうことが起こります。これとっても悲しいことですね。でもそういうことが起こります。でもイエス様はそうじゃない。その人の名をもって選ばれて、そしてその人をあのと共に歩かれるわけですね。でもね、これが聖書の言ってる真理なのですね。でそれはね、あの大人になったら関係なかったらそんなことないんです。どの人でもそうなのです。でそのことをまずね、知っておいてほしいというふうに思いますね。イエス様はわざわざ二人の弟子を使いに出してまで、あの言葉を呼んできてくれって呼ばれたのであります。でそして二つ目にいきます。その時どういうふうに言ったら、主がおいるようなのですって言って呼んでこいって言ったの、連れてこいって言ったの。主ってのはイエス様です。神様が必要だよって、イエス様が必要だよって言って連れてこいって言ったの。これは本当にその通りなんです。神様が、イエス様があなたを必要としているってことなんですね。で皆さん、あの自分は神様に必要とされている、イエス様に必要とされているって思ってる人を手を挙げろって言うと、日本人はなかなか挙げないけど、思ってない人を手を挙げろって言った方がいいかなあの自分は神に必要とされているって、神様は私を必要としているんだって思ってる人は生きがいがある、人生楽しい。神様は私を必要としている、例えば分かりやすいは学校で、職場で、教会で、家庭で、自分は必要とされているって思うと、その家庭が、その学校が、その教会が、その職場がやりがいがあるとか居心地がいい。でも自分なんて別にその、ね、いてもいなくてもいいと思ってると、やっぱり居心地悪くなる。で本当に神様が私を必要としてここに置いてくださった、この職場に、この学校に、この教会に、この家庭に神様が置いてくださったと思いますね。昨日ラジオでも言ったんですけども、ちょっと脱線しますけども、人生には選べる選択と選べない選択があるんです。で選べる選択っていうのは自分で、まあ、選ぶ、まあ、本当はその人に神の手があるんですけど、でも選べない選択があるんです。例えば男に生まれるか女に生まれるか、ね、あの母の胎にいた時にね、神様に言ってですね、ちょっと男にさせてください、女にさせてくださいって言って選んで生まれてきた人いないでしょ。選べなかったんですよ。で私は木原家に生まれたんですね。で、あなたは石田家に生まれたんですね。でね、私は石田家に生まれたかったってね。で選べなかったんですよ。で日本人に生まれたんですよ、ね、あちらにあの、今後の方と、それから、どこでしたっけ、インドネシアでしたっけね、インドネシアですね、すいませんね、インドネシアの方おられます。この教会いっぱい海外から来るんです、人が今日は来ておりませんけど、いろんな国から、ね、得られますけど、ね、私も今後で生まれたかったとかね、私はフィリピンで生まれたかったって言っても、私は日本で生まれたんです。これ選べなかったんです。 できたら戦国時代に生まれたかった、そしたら一旗あげたのにってね、ね、あのおたぼのおぼの前に使いたかったとかね、ね、いろいろあるかもしれませんよね。すいませんね、ちょっと個人的なことやってて、ね、でも選べなかったんですよ。この時代のこの日本のあの両親のもとに私は生まれた。これ選んでないんですよ。選べなかったんですよ。でもその選べなかった選択を、神が私をこの時代に置いてくださって、神様が私をあの両親のもとに置いてくださって、神様はこの国に、神様が選んでくださったんだって、神様が意味を持ってここに置いてくださって選んでくださったんだって受け取る人は祝福を受けるのです。なんで石だけじゃなかったの、なんで戦国時代じゃなかったの、なんで私は日本人なのって言ってるとですね、神様が本当に用意している祝福と恵みがあるのに、それが見れなくなるんです。それは神様が洗いなさいんだけど、こちらがそれを受け取れなくなるんです。でも選べなかった選択を本当に受け取って、神様がここに置いてくださったんだって、神様は意味を持ってここに選ばれたんだって本当にそれを受け取るとき、神様の用意している、私だったら日本人としての祝福、まあ、クリスチャンですけどね、クリスチャンは天国人だからあれだけど、でもあえて日本人としての祝福、この時代に生かされた祝福、この時代はいいですよ。再臨前だから、特別な時代だから、ね、厳しい時代だけどクリスチャンにとってはすごい時代です。そしてあの両親のもとに生まれた祝福が現れてくるんですね。これはあの神様が選んでくださったって意識ですね。それと同じようにね、神様が私を必要としているんだ、神様がおいるようなんだっていうことを受け取る人っていうのはね、いいんですね。で皆さん、あの神様が自分を必要としていると思いますからね。で今度2つあるんです。必要としてるっていうとね、すぐこう考えるんです、人は。で例えばですね、あの歌が上手い人 ね、歌が上手いから必要とされてる。だったら喉が潰れたらもういらないわけです。そうですね。であるいはあの会社でこう仕事ができる人、必要とされてる。じゃあ仕事ができなくなったらおしまいなわけです。 例えばプロ野球選手、ね、もし肩を壊してピッチャー素晴らしいピッチャーでも肩を壊したらもうダメなわけです。で、神が必要としているときも同じ意識で考えるんですね。私はこれがあるからこれがあるから神様必要としているんだ。例えば B ちゃんならば歌えるから、もう歌わなくなったら私はいらない、とんでもありませんね。まず大事なことは、神があなたを必要としているのは何を必要としているか、何かができるとか能力ではないんです。まず最初に必要としているのはあなたの存在を必要としているんです。これね、すごい大事なところなんです。クリスチャンでもそのことを捉えてない人がいるんです。あなたの存在を必要としているんです。あなたの存在が神にとって必要なのです。で、その上でもちろん神があなたにくださったプレゼントがある、ね、歌えるとか走れるとか、ね、計算が早いとか喋れるとか、いろんなその賜物を神様は用いてそれを必要としてくださいます。でもそれは2番目なのです。あなたの存在がまず必要なんですね。実はこの前五島に行ったんですね。五島に行ってある病院でコンサートをいたしました。で、その五島の病院でのコンサートの扉を開いた女性がいるんですね。で、その女性はですね、歌がですね、好きなんだけど嫌いなんです。ややこしい人なんですね。で、歌が大好きなんですけど嫌いなんですね。で、歌が大好きでしょっちゅう歌いたいんですけど、なんか時々ですね、気分が悪くなったりね、まあ、霊的なアタックって言うんですけど、分かりやすければこう気分が悪くなったり、なんか優れない時はですね、もう歌いたくないってこういうわけですね。そういうタイプなんですね。それでですね、それである時西洋館でコンサートをしてるんですね。山田ゴスペルクラブというグループはですね。で、西洋館のコンサートに行きました、ね、で、その時その方はやっぱり、ね、調子良くなかったんですね。私なんか歌っても仕方がない、私はいない方がいいとか言い出したんですね。で、その方今はとっても歌が上手くなったんです。でも、その頃は下手ではないけど、そこまで上手くはなかった。今は上手くなりましたけど ね。だから彼女は思ったんですよ。自分は歌も上手くないし、ね、別にそんないたってね、別にいてもいなくても一緒じゃないかって言ったんですよね。これは人の見方です。で、神様は彼女が必要だと言われたんですね。それで、まあ、私の妻は代表してますけれども、とにかく出てくださいって言って、神様があなたを必要としてるんだって言ってね、で、出たわけですよ。いたわけです。いいですか。その頃はそんなうまくなかったんですね。でも、そこにいたわけですよ。そしたらですね、そこにその一人のシスターがやってきまして、それで彼女の知り合いだったわけです。てか、持ってる親戚だったわけです。で、そこから関わりが一気に剥がれて、五島まで開いちゃったわけですね。で、五島に行くのは念願の夢だったんです。それを開いたのは、彼女の歌が申し訳ないけど上手かったからではない。彼女の存在がポイントだったんです。もし彼女がそこにいなければ、その扉は開かなかったのです。すごく大事なことなんです。今とっても歌が上手いんですよ。で、後藤に実際行った時にはコンサートでね、さっき大雨を降らせて歌いましたけど、あそこをソロでね、最初歌った、ね、で、だからやはりそれなりに上手くなったわけですよ、ね、でも、その頃はそんなに上手くはなかった。でも、彼女の存在がその関わりを開き、扉を開いたんです。これすごい大事なことなんです。多くの人はね、何かができるから必要と、何かがあるから必要とされていると。もちろんそれは必要です。それは素晴らしいことです。でも、中心はそうじゃなくて、あなたの存在そのものが神様にとってとっても必要なんですね、と自分に関して分かって信じている人は、他の人の存在もとっても必要で素晴らしいということは分かる。でも、自分に関して、もう一般の社会ではそうではない、できたらいい、できなければ、例えば受験なら落ちる、会社でも能力があって間はダメだったらもう捨てられる、切り捨てられるという、そういう社会できてますから、私たちはできるかできないかってことを中心に判断するんです。残念ながらそういう関係で人間関係を置くことが多いんですよね。損得で物事を知らない間に測ってしまうことが多いんです。でも、神様はそうじゃない。あなたが主がおいようなのですっていうのは、神様が必要としてるんだよっていうのは、そのまず存在そのものが必要なんです。そして、その時にその存在の持っている能力ですね、それが必要なんだよってことなんですね。これをどうだろう、覚えておいてください、ね、これはね、そうですね。そして、もうちょっといきますね。4節、まあ、弟子たちは言われた通り行きます。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。言われた通り行ってみたら本当にいたわけです。で、ほどいたわけですね。そうすると、そこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするんですか。まあ、それは当たり前ですよね。例えば、私が隣の駐車場行ってですね、鍵ついてる車ないかなとか言ってですね、いきなりエンジンかけたらですね、何するんだお前ってことになるんですよ。それは当たり前ですよね。聖書は時々ですね、すごいこと書いてあるんですよ。でも、これはね、そしたら言ったんですよね。弟子たちが言います。イエスに言われた通り、だからここに書いてないけど、イエスに言われた通り、主がおいでようなのです。またすぐまたここに、ね、用が終わったら送り返されますからって言ったわけですね。イエスの言われた通り話すと、 彼らは許してくれたと。普通ね、許してくれませんよね。でも許してくれたんです。でこれすごい大事なところなんですけど、イエス様の言われた通りに彼らは行き、イエス様の言われた通りに彼らは言ったんです。すると許してくれた。これある意味で奇跡ですよ。普通こんなこと起こりませんから。で神様を信じている人の人生にはいいですか、たまーに奇跡が起こるのではありません。本当にイエス様を信じてイエス様と歩いていく人生っていうのは、しばしば人生の中に普通なら起これないことや考えられないことのマイナスの、いい意味ね、いい意味での恵みや奇跡が現れてくるんです。主の言われる通りに生き、主の言われる通りに語るなら、その時神様は私の人生の中に起こされるんですね。何度か話したことがありますが、私が東京にいてまだ学生で新学生になった時ですね、まあ、あの新学生になる時ですね、検診しようかどうか迷ったんですね。で、まあ、でそしてこの篠塚クリスチャンセンターと教会に来る時に哲学教会に行って導かれて、で1週間祈って祈って悩んだ末に、検診してこの教会に移ることを決めたんです。でそれは9月ぐらいだったんですね。で4月だったらよかったんですけど、9月だからですね、10月から新学校の寮に入れるんですけども、9月だ。私はその時ある開拓教会のに住み込んで奉仕をしてたんですね。でその教会からこの篠塚に移動することになったんですね。で牧師同士が話し合って、まあ、そうしましょうってことになったんですけど、住む場所がないんですよ。10月から新学校の寮に入れる。でも9月はそこにその教会にいたからね、教会変わったのにその教会に住むことできないでしょ。分かりますよね。この教会からその教会に毎日通ったわけにいかないでしょ。だからそれでね、その教会が出なきゃいけなくなると住むとこないんですよ。でも神様が言ったんです。送らせてはいけません。今行きなさい。今住みなさい。これでね、まあいいやと思って、私はあの大学時代ですね、あの部室で新聞だけで寝るのは慣れてましたから、あの大学時代楽しい青春いっぱいやりましたから、もう新聞ってあったかいんですよ。脱線しますけど、あの本当に新聞あったかいんですよ。だからあの別にね、いいやと思って、9月、10月は寒いけど9月ならまあ耐えれるし、いたとなったら行き届くぐらい平気だと思ったんですね。そしたらですよ、秋元牧師は当時2階屋に住んでいて、まだ独身でした。で1階の秋元牧師、あ2階の秋元牧師、1階の岡丸牧師という、あの2人、男性2人で牧会したんですね。でそしたらですね、私がちょうどあの出ることが決まった時ですね、面白いんですよね。私が検診を決めて、その家から出て教会を移ろうとした2日前に、岡丸牧師という方が病気になったんです。入院になっちゃったんですよ。できすぎてますよね。これで秋元牧師はですね、木原君行くとこないんでしょって、はいありません、おいでって言ったの。だから入って言って、素直だからですね、そこに入ってったわけですね。ね、おいでだから、あのちゃんとあの岡丸牧師なきゃなんて怒られました、ね、入院してる間私はそこにいたわけですね。それじゃあちゃんと蒼天気とは一緒にできるから霊的にもいいでしょ。だから私小さい時から癖があるんですね。すぐ霊道具を開けるって癖があるで、秋元牧師のところには霊道具があるわけですよね。人のところで開けちゃいけないと思うんですけどね、こう誘惑が来るわけですね。で秋元牧師は分かってですね、木原君霊道具にあるもの何食べてもいいよって言ってくれたの。やっぱり牧会者ですね、こっちは新学生になる人だからお金がないこと分かっていて、はいありがとうございますって言って、で喜んで開けました。そしたらね、牧師宅って面白いんですよね。みんないろんなものを持ってきてくれるんです。当時独身だったから、秋元牧師は。で秋元牧師はそんなにあのたくさん食べるタイプじゃないんですね。でいろんな人が来て、秋元牧師はしょっちゅう忙しくあっちこっち行ってるけど、私は言うわけですね。で秋元牧師は、ああの今私忙してますって言ったら、あそうじゃあこれ持ってきたわって言って、冷凍庫入れるでしょ。で秋元牧師来ましたって、あそうとか食べてていいよ、はいわかりましたって食べるんですね。で1ヶ月間あの本当にね、良いものを毎日きちんと食べれたんです。で霊的には朝蒼天をするから、すごく霊的に祝福されて、実際的にも食物があって、きちんと布団で寝て、そして1回やつあって、私は新学校の寮に入ったの。私の新学校の寮に入った次の日か、その次の日かどっちかです、岡村牧師は退院してきたんです。これ現実にあった話ですよ。である方はね、よかったね偶然ねって思うし、私は偶然と思っていません。神様が言われた時に、言われた通りにすると、こういうことはどの人の人生にもしばしば起こるんです。主が言われた言葉に従って、主が言われた通りに行くと、神様の手が置かれるんです。いや神様って、ね、生きておられるんです。イエス様は本当に愛しておられて、愛っていうのは言葉だけではありません。現実に生きて働くんです、ね、それが神様の愛なんですよね。で、あのこの時弟子たちは言われた通りしたら、言われた通り来たわけですね。そして最後に行きます、ね、何節、そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られます、ね、すると多くの人が自分たちの上着を道に引き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた、細な祝福から主の名によって来られる方に、 祝福ある今来た我らの父ダビデの国に、ホサナへと高いところにって書いてありますが、まずロバの子にですね、自分たち弟子たちは自分たちの上着をかけたと書いてあります、まあ、夏なんで上着を着ている人はいませんが、上着をかけるってことは特別です ね。でこれはイエス様が乗るから上着をかけたんです。そして人々はロバの子が歩くところに、その前に上着を引いたり、あるいは木の葉の枝って、これは白の枝ですね、白の日曜日とありますから、それをこう引いたわけですね。だからロバの子は上着の上を歩き、白の枝の木の上を歩いたわけであります。でもね、ロバは普通そんなことできないんです。ロバの人生、ロバ性っていうのか分かんないけど、ロバはさっき言ったように仕事をするので、畑とか田んぼとかそういうところを歩かされたり、荷物を運ぶので、本当に何て言いましょうかね、汚い道とかそういうところを歩かされて、誰もロバに上着をかけてくれたり、そんなことは絶対しないんです。なんでこの時ロバは上着をかけてもらったり、そういうところを歩けたかというと、イエス・キリストを乗せたからなんです。で、私たちがキリストを乗せて歩くと、人生において本来自分では受けれないような祝福を受けることが起こります。私たちがキリストと共に歩き始めると、私たちのこの手を通して癒しや奇跡が起こることがあります。私の手はただの手です。全然普通の手です。それでもイエス様と信じて、イエス様と一緒に歩いて、イエス様の導きに従って、あの人の傷んでる人を見たら心が痛います。そしたら神様はこの中で言われます。手を伸ばして祈ってあげなさいって、勇気がいります。でもそのイエス様に従って手を伸ばしておいて祈ると、私の手はただの手、普通の手、ちょっと汚い手、でも主に言われて手を置くと神が働くんですね。すると癒しや奇跡が起こるわけですよね。そしたらね、喜ばれるわけですよ。で、神様は賛美されるわけですよ。私は牧師になってそれをいっぱい見てまいりました、本当に。で、自分だったら受けれない祝福をイエス様を乗せてロバの子が歩いた結果、彼は、まあ、彼ってロバって言われてるけど、ロバは本来、ね、決して上着をかけてもらったり、そんなとこ歩けなかったのに、そういう祝福の中を歩けることができた。ではね、イエス様を信じてイエス様と一緒に歩く道っていうのはですね、これはね、自分でどんなに頑張っても勝ち得ないというかね、受けることのできないような祝福を受けることのできる道なのですね。ギフトっていうグループと今回タイとカンボジアに行ってきましたけれども、何度も言いますけど、ギフトっていうグループは一番最初ですね、本当に歌が上手くなかったの。東京が全然強くなかった頃の16位ですね。で、指導者の茅野さんは、おかえりなさい、指導者の茅野さんはですね、ピアノでヨーロッパ選手権で子供を3回勝たせて優勝させたことのある指導者ですから、すごいプロなんです。で、キャリアで自分に自信を持ってた。ところがその彼女が教えても全然ダメで16位だったんですね。普通教えたら、10教えたら3ぐらい残って、次教えるときは3から始まるのに、ギフトのメンバーは10教えたら次教えるときは0になってて、でまた10教えて次教えるときは0になってて、その繰り返しで結局16位だったと言っています、ね。でメインボーカルをしているはじめ君というのはですね、今すごくかっこいいんです全国にファンがいて困るんですよね。彼を結婚相手だと思っている女性がやっぱりいっぱいいてですね、困っちゃうんですけどね、でね、ね、今はですよ、で昔知ってるの、私は彼は中学生ぐらいの時全く話していなかった。今戻ってきます、ベドル森原さんっていうね、ブラジルに行ってた彼女が、大学院でアメリカの大学院を卒業して向こうで卒論書いて出てきた、だから、まあ、英語ペラペラですよね。その彼女がちょっと一時戻ってきてて、英語を教えてあげたの。彼に2年間彼は教えてもらったのに、英語も日本語も喋れなかったそうですどうやって教えたのかなと思うけどね。その彼が今メインボーカルで歌うんです。すごくうまく、予言なんですよね。神様が言われたんですよね、あなたは楽器を持って主を褒めたたえ、やがて賛美するようになるって。その言葉を信じたのが平牧師、天に帰ったドラムを教えたんです。そしたら彼がドラムが好きになって、ギターを自分でやり始めた、いずれにた頃はね。そして東京に行った時に、今度は東京で彼は加山さんが男性コーラスを作りたいって、その頃男性が少なかったから、もう誰でもいいから集まれってことで、最初はそういう感じだったの。だから秋元牧師はガラクタチームって言ったんですね、最初はですよ。ところがですね、大丈夫なんですね、神様が飯を持ってたでしょ。主が飯を持ってたから、彼らは自分で頑張って歌ってみて、イエス様の飯に乗っかったわけですよね。ここでは主を乗せたわけですよね。そしたらですね、路上に行くと道が開かれていき、彼らはいろんな国に行って賛美をしてますし、今3回連続で1位になってますよね。 それだけじゃなくていろんなところに行ってます。天国、日本はもう全国行かれました。で今はメインあの県庁所在地以外の都市にも行き始めていますよね。九州だっても全県行ってますし、全県だけじゃなくて長崎だったら長崎市外にも佐世保市にも行きましたし、いろんなところ行き始めてますよね。であっちこっちで持ち始めています。これ師匠の下からまだこんなもんじゃないと思うな。もっともっとこれから働けるんだろうと。これはギフトだけじゃないんです。どのグループでもどの人でも一緒なんです。キリストと一緒に歩き始めると、キリストを乗せて歩き始めると、神様の用意している、神様の用意している祝福が来るのです。いや、ね、あの主と一緒に歩くとね、祝福が待っています。サタンに騙されないでね、献身したらもうしまいよって秋元さん思ってたんですもんね。神様に人生流してあげたら、カラーから白黒、ね、漬物とたくあんと味噌汁だけの世界、たくあんの味噌だったらしばらくだけどと思ってた。でもそうじゃありません。もう神様と共に歩く人生っていうのは、高級バイキングの世界です本当にね、神様と共に歩く人生ってのは仕組みにしてる。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。サタンは逆を言っていきます。サタンは偽りを言っていきます。今日3つ4つ話したかな。あなたを神様の名を呼んで選ばれたってこと、そしてあなたの存在そのものを神が必要とされていて、その上であなたに与えられていろんな能力がある。その能力を神様は豊かに用いてくださるってこと。そして神と共に歩く、神の言葉に従うときに奇跡や恵みは普通起こらないことを神は起こしてくださる。そして神様と共に歩く人生、神様と共に歩む人生には素晴らしい祝福が伴うんですね。これどうだね、覚えててほしいと思います。サタン逆言ってきますよ。騙されないでね。クリスチャンの人のサタン逆言ってきますから、落ち込んでる時は大体今言ったことも全部逆を考えてるでしょ。私なんかいてもいなくても一緒よとか ね, ね, 私なんかもうどうせ何もできないんだからって、全部逆ですよね。聖書の言葉が真理なので、聖書の言葉が本当なのです。でイエス様は裏切ることがないのです。イエス様は偽ることはないのです。イエス様は自分がおっしゃった言葉を絶対破らないのです。なんで、人の言葉に騙されないでください。サタンの最近騙されないでください。主がおっしゃっている言葉が本当です。その言葉にと共に、ね、歩んでいただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はよく知っているロバのこの話のところですけれども、神様一人一人が本当に神様から名をもって選ばれた存在であり、神様はその一人一人の存在を本当に大切に思ってくださっており、それが必要だと言ってくださり、一人一人に与えられている素晴らしいいろんな賜物をあなたは用いてくださることをありがとうございます。私は単純に素直にイエス様の言葉に従っていくことができるように、そしてイエス様と共に歩き、神様の祝福と恵みを見ていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、短く悔い改め時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの心からの願いと求めを主におっしゃってください。どんなことを願っても神様はバカにされたりされません。素直に大胆に自分のこと、家族や友人のこと、健康のこと、経済のこと、仕事や勉強のこと、どんなことでも構いません。神様にあなたの心からの願いを祈りましょう。その祈りに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人の心と体に触れ、癒しと奇跡を行い、また解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を治れ治れ治れ。膝の痛み、イエス様、今膝の痛みに触れてください。イエス様の痛みに痛い、癒されよ。喉の調子がなんか結構長い間調子が良くない方、喉に触れてください。イエス様の痛みに癒されよ。友人なのか親戚なのか分かりませんけれども、かなり厳しい病気、脳にかかる病気の脳梗塞なのか、なんか分かりませんけれども、使用があるのかちょっと分かりませんが、脳に関する病気ですね。イエス・キリストの手命ずる、脳に触れてください。脳に触れてください。脳よ、イエス様よ。脳よ、イエス様の手命ずる、治れ。あ、素晴らしい、素晴らしい。お金が足りなくて困ってる人はいますけれども、その人は神様に求めなさい。それとともに捧げるとき喜んで捧げなさい。喜んで捧げなさい。 あなたが喜んで捧げ始めるとき、また死にて捧げるときに、その必要な境内を神様が満たしてくださるのを体験していきます。あなたは捧げてるんですが、喜んで捧げなさい、あと信じて捧げなさい。あなたは喜んで信じて捧げるだけで同じ捧げ物なのに、そこから大きな神の祝福が現れてきます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。お一人一人の体に触れ、心に触れ、また人生に触れ、問題に触れ、解決と勝利を豊かに与えてください。解決勝利を豊かに与えてください。お願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。